県政最前線、観光王国和歌山。県を代表する観光資源である世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道が、今年7月に世界遺産登録15周年を迎えます。さらに世界的な宿泊予約サイト Airbnb において、2019年に訪れるべき19の観光地に和歌山県が日本で唯一の選出となるなど、観光地としての注目度は国内外でますます高まっています。県ではこのような機会を捉え、世界遺産高野山熊野のブランド力を最大限に活用するとともに、県内各地に所在する和歌山の魅力を引き出し、観光周遊の拡大と長期滞在化を推進します。また海外に向けたプロモーション活動とおもてなし力の向上の2本柱で、海外からのさらなる誘客を図ります。紙面には高野山壇上伽藍根本大塔の写真が掲載されています。世界遺産15周年。平成16年7月にユネスコの世界文化遺産に登録された紀伊山地の霊場と参詣道、平成28年10月には22地点の追加登録により、世界遺産地域が拡大され、今年7月には登録15周年を迎えます。世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道。紀伊山地は神話の時代から神々が鎮まる特別な地域として考えられていました。自然崇拝に根ざしたさまざまな信仰が融合し、熊野三山、高野山、吉野大峰という起源や内容の異なる3つの山岳霊場や、これらを結ぶ参詣道が形作られ、日本の宗教文化の発展と交流に大きな影響を及ぼしました。この山岳霊場及び参詣道と周囲を取り巻く文化的景観が、世界でも類を見ない資産、紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録されました。紙面には高野山奥の院、高野参詣道町石道、那智山西岸渡寺、熊野那智大社、熊野本宮大社、熊野早玉大社の写真が掲載されています。地元の人だからこそ知る四季折々の古道の風景、熊野古道の新たな魅力100選。地域の人が進める熊野古道の新たな魅力100選ウェブサイトでは、熊野古道周辺の地元の人しか知らない絶景や生活、文化、動植物など、知る人ぞ知る見どころを多数掲載しています。新たな魅力にスポットを当て、熊野古道を歩く人の周遊拡大や滞在時間の延長につなげる情報の発信を行います。紙面には春の三つ又の群生大雲鳥越、夏の雨の長尾坂石畳、秋の昼寝茶屋の紅葉、冬の百軒蔵の雪景色と四季折々の写真が掲載されています。また県のウェブサイトをリンクできる QR コードも掲載されています。ウェブサイトは熊野古道100で検索してください。
世界遺産を守り生かす。紀伊山地は年間を通じて雨量が多く、参詣道の土が止むことなく流出する状況にあります。総面積およそ500ヘクタール、全長およそ350キロメートルに及ぶ広大な資産、紀伊山地の霊場と参詣道を良好な状態で次代に残していくには、多くの方々の協力が必要です。10万人の参詣道環境保全活動。参詣道は道であるため、専門家による指導のもと、誰もが世界遺産の修復活動に携わることができます。県では傷んだ参詣道に土を入れる道布神をボランティア活動プログラムとして多くの方々に提供しています。さらにトレッキングと組み合わせて開催することで、参加者が参詣道歩きを楽しむことができ、継続的な保全活動への参加につながっています。インタビュー。日本道路株式会社赤堀舞子さんのお話。 機械ではなく人力による修復作業は道具も重く体力的にも大変でしたが、同じ道を作る人間としてとても良い体験になりました。また世界遺産をとても身近に感じることができ、熊野古道の魅力を知ることができました。今後も継続的にこの道普請に参加していきたいと思います、とのことです。次世代育成事業。県では世界遺産を確実に保存し、次世代へ継承するため、小学生、中学生、高校生を対象に、講義や体験授業を組み合わせた世界遺産学習を通じて、次世代育成を行っています。体験授業では、世界遺産マスターによる参詣道の案内のほか、道普請による保全活動も実施しています。世界遺産マスター。世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道は、自然と人々の営みが長い時間かけて形成した文化的景観が主役であり、世界でも類を見ない資産として価値の高いものです。民間の活力を生かし、紀伊山地の霊場と参詣道の保全と適正な活用を推進するため、世界遺産マスター制度を設けており、平成31年2月1日現在、115名の方が世界遺産マスターとして活動しています。和歌山歴史物語スタンプラリー100。神話の時代から近代に至るまで、県内各地に残る歴史ストーリーに、歴史にまつわる秘話、 SNS 映えスポット、食、温泉、体験などの観光要素を盛り込んだ100の旅モデルを特設ウェブサイトや冊子で紹介する和歌山歴史物語。この奇跡の歴史が綴られた和歌山歴史物語の舞台をめぐり、100個のスタンプを集めるスタンプラリーを開催中です。スタンプラリー実施中、2020年3月20日金曜日まで。近畿エリアの道の駅、和歌山県内の市町村、観光協会、スタンプ設置施設などで冊子を入手し、スタンプラリーに参加してください。ウェブサイトで和歌山歴史物語と入力して検索できます。県のウェブサイトへリンクできる QR コードが掲載されています。
和歌山の魅力発信。和歌山800サイクリング王国和歌山。従来の交通手段では訪れることのできないような地域を自転車で巡ることで、県内周遊を促進するとともに地域の魅力を発信します。サイクリングの最適地イコール和歌山のイメージ定着に向け、受け入れ体制の充実を図ります。サイクリストに優しい宿の拡大、自転車を部屋まで持ち込めたり、空気入れや修理工具の貸し出しを行ったり、サイクリストに優しい宿泊施設の拡大を進めています。サイクルステーションの設置。サイクリストが休憩や自転車のメンテナンスを行うことのできる施設、サイクルステーションの設置を進めています。サイクリングロードの整備。地域に不慣れなサイクリストでも、より安全にサイクリングが楽しめるよう、県内全域800km を超えるサイクリングロードの整備を進めています。和歌山800モバイルスタンプラリー実施中。スマートフォンやタブレット端末と連動した和歌山800モバイルスタンプラリーを実施しています。県内各地にチェックポイントを設置することで、県内全域800km を超えるサイクリングロードの周遊促進を図ります。スタンプラリー実施中、平成31年3月24日まで。詳細はウェブで和歌山800と検索してご覧ください。紙面には和歌山800のウェブサイトにリンクするQR コードが掲載されています。平成31年4月以降も引き続き実施の予定です。 水の国、和歌山。和歌山県には水に関連した観光資源が多く存在します。水の国和歌山では、まだ知られていない水にまつわる観光資源を認知度の高い世界遺産などと組み合わせて発信していきます。紙面には水にまつわる代表的な観光資源が3つ写真とともに紹介されています。1、水が作る田辺市の百軒山渓谷。2、水と遊ぶ小座川町の小座川カヌー。3、水を見る小座川町の滝の拝。南紀熊野ジオパークセンター潮岬観光タワー西側に今年7月オープン予定。本州最南端の潮岬にジオパークの情報発信や調査研究の拠点となる施設が誕生します。センターでは南紀熊野のダイナミックな大地の魅力を映像や模型で体感することができます。ジオパークセンターのお問い合わせは県庁環境生活総務課自然環境室、電話 073-441-2690 までどうぞ。紙面にはジオパークセンターの完成予想図が掲載されています。
戦略的インバウンド観光の推進。継続的な海外プロモーションや海外からのメディア取材の受け入れを行ってきた結果、和歌山県における外国人宿泊者数は6年間で6倍増と大幅に増加しました。2011年から2017年までの県内外国人宿泊者数の推移は次の通りです。2011年8万338人、2012年11万7359人、2013年21万1754人、2014年30万3574人、2015年42万7594人、2016年50万191人、2017年47万5628人でした。県では引き続きこれまでの戦略的なプロモーションに加え、複数のツールを利用した情報発信と受け入れ体制の充実を図り、さらなる外国人観光客の誘客に取り組みます。ロンリープラネットベストイントラベル2018の訪れるべき世界の10地域に紀伊半島がベスト5に選ばれました。そしてエアー B&B 2019年に訪れるべき19の観光地の一つとして和歌山県が日本で唯一選定されました。紙面には串本町橋食岩を訪れた外国人観光客の写真が掲載されています。和歌山プロモーション。世界26カ国地域をターゲットに旅行博覧会や商談会へ参加するとともに、海外からのメディア取材や旅行会社の下見支援を実施しています。新たに中国の地方都市への展開に加え、ロシアや南米、中東といった新規市場へのアプローチも積極的に進めています。また強力かつ効果的に情報発信を行うことで、外国人観光客の和歌山県へのさらなる誘客に取り組んでいきます。紙面には旅行博覧会において商談会を行っている写真が掲載されています。多言語観光ウェブサイトビジット和歌山。美しい写真や映像を多用し、9言語対応で県内観光地を紹介することで、和歌山の魅力を世界各国に発信しています。観光プロモーターによる SNS 情報発信。増加する外国人個人観光客の多様なニーズに対応するため、アジア7カ国に配置している観光プロモーターを活用し、現地語による SNS での情報発信を行っています。海外メディアを活用した情報発信。 CNN、BBC など世界的ニュースサイトでの情報発信や、ヨーロッパ最大のスポーツメディアであるユーロスポーツとタイアップしたサイクリングをテーマとした観光キャンペーンを実施するなど、海外メディアを活用した情報発信に取り組んでいます。紙面には多言語観光ウェブサイトビジット和歌山、観光プロモーターによって情報発信している SNS、 そして海外メディアを活用し情報発信しているウェブサイトの写真がそれぞれ掲載されています。おもてなし力の向上。県では和歌山おもてなしトイレ大作戦や和歌山フリー Wi-Fi 大作戦に加え、県独自の和歌山県版通訳ガイドなど先進的な受け入れ体制の取り組みを進めてきました。今後も外国人観光客が安心して快適に県内を周遊できるよう、さまざまな受け入れ環境整備に取り組み、おもてなし力の向上を図ります。おもてなしバッジの普及促進。関西を訪れる外国人観光客に対するボランティア活動をより強化するための外国語話せます関西おもてなしバッジ。これまでの英語、中国語、韓国語に加え、フランス語、スペイン語、タイ語も増えています。これからも県内の宿泊施設、交通事業者などに対して積極的な普及、着用を促進し、県内を訪れる外国人観光客へのおもてなし向上を目指します。紙面には英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、タイ語、そして無地のバッジの写真が掲載されています。無地タイプは自身で会話可能な言語を記入することができます。和歌山県版通訳ガイド。ガイドブックには載っていないような和歌山県の魅力を英語、中国語、フランス語、スペイン語で外国人観光客に提供する高野熊野地域通訳案内士、和歌山県版通訳ガイドを育成しています。ガイドとしての活動機会を増やすためのビジネスマッチングやガイドスキルを高めるための研修を実施することで、より深い知識を持った地域密着型のガイドを増やし、さらなる誘客を図ります。紙面には外国人観光客を案内している高野熊野地域通訳案内士の写真が掲載されています。多言語電話通訳簡易翻訳サービス。外国人観光客が旅先で困る言葉の壁を取り除き、県内を円滑快適に周遊できるよう、電話による通訳とメールによる翻訳がセットになったサービスを提供しています。移動しやすい環境づくりの促進。外国人観光客がストレスなく移動できるように、駅前への二次交通に関する多言語案内板の設置、バス停や車内の音声ガイドの多言語化など、利便性向上に向けた環境整備に加え、高野山麓を周遊するアクセスバスや、高野山から熊野エリアを結ぶアクセスバスの運行に取り組むなど、外国人観光客が県内をストレスなく周遊・滞在できる環境づくりを促進します。紙面にはバス停の多言語案内板の写真が掲載されています。外国人観光客向け消費環境の整備。電子マネーやクレジットカードなどを利用したキャッシュレス決済対応の普及や、消費税免税店の拡大を促進し、外国人観光客の利便性向上と消費拡大に取り組みます。県内免税店の情報をウェブサイトや多言語ガイドブックに掲載し、情報発信を行います。県内の免税店数は、平成26年3月末には8店舗でしたが、平成30年10月1日現在は197店舗に増加しています。和歌山の夜の楽しみ方を提案。和歌山を訪れる観光客に夜の楽しみ方を紹介するナイトライフイン和歌山をテーマとした
多言語ウェブサイトを開設しました。夜間に開催されるイベントや体験、夜の見どころ、飲食店情報をエリア別に掲載するなど、観光客の夜間の周遊を促進するとともに消費拡大を図ります。紙面にはナイトライフイン和歌山のウェブサイトの写真が掲載されています。以上のお問い合わせは県庁観光交流課へどうぞ。電話は 073-441-2785 です。県政最前線観光王国和歌山へのお問い合わせは県庁観光振興課、電話 073-441-2775、 県庁観光交流課 073-441-2785、 公益社団法人和歌山県観光連盟 073-422-4631 へどうぞ。県政最前線でした。